一言お願いします。神様、ありがとうございます。礼拝を感謝いたします。どうぞまた御言葉の中にもあなたがまた、生きてまた働いてくださって、どうぞ御言葉が本当の神様の言葉として私たちのうちにとどまることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの憐れみを求めます。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元の地面に従って、30分ぐらいかと思いますのでメッセージをしたいと思います。目には目をっていう言葉がありますけれども、フランスの映画に、目には目をという、タイトルの映画があるんですけれども、地中海近くの、中東の小都市の病院で勤務をしていた医者のボルテルは昼間の激務のために疲れ切っていました。そこへボルタクっていう人が、急病の妻を見てくれと言って、やってきたと。で、彼とは、面識もなかったし、自宅では手当のしようもありませんので、病院に行くようにと言って、ボルタルは、断ったわけです。翌朝、彼は病院に行くと、宿直の医師が子宮外妊娠を虫垂炎と、誤診をしたために、昨夜の患者が、死んでしまったということを、知るわけです。で、ボルテルは、怒りと後悔を感じたけれども、同時に、これは不可抗力だとも思ったと。ところが、彼の身辺には不気味なことが起こっていくと。死んだ女の夫ボルタクの復讐劇といいますか、目には目をと始まっていくわけですけれども、ポイントは、その名医が断ったがために、一人の女性が亡くなってしまったと。それは、これはもう非番ですから、非番で家にいるわけですから、非番の、彼の責任ではないんですけども、でも私が、見てやればよかったかなと、呵責の念が、お医者さんの胸に残ったということ。そしてその女の夫が目には目をと、理不尽な、復讐といいますか、それを企てたことと。映画の感想として誰もが、いやこれはもうかなわんなと思ってしまうわけですけども、全くの話、彼は非常に良心的なと、良心的なお医者さんです。しかしどんな良心的な医者にだって、やっぱりこれは個人の生活があると。非番の日に、しかも疲れ切って家で休んでいる時に自宅に患者を連れてこられても、病院に行ってくださいと、これは断るのが普通なわけです。この、常識を超えて、いろいろ求められたら、お医者さんは体が持たないにもかかわらず、男は、それを要求し、己の希望が叶えられなかったと知ると、復讐に目には目をと、転じるわけですけれども、死んだ奥さんへの愛がどんなに深くとも、これはもうエゴイズム以外の、何者でもないと。一方、医者の方は、そんな事情を十分に知っていながら、なお自分により高いモラルといいますか、貸しているわけですから、これは間違いなく、崇高な良心の持ち主だなと思うんですけども、似たようなストーリー、多分この映画が下敷きになったんじゃないかって言ってる人もいますけれども、日本の映画で霧の旗っていうのがあって、すごく似たストーリーなんですけれども、これはもう見た人もいるとも、何度も映画化され、ドラマ化、テレビでも結構ドラマ化されている作品ですけれども、殺人容疑で捕らえられ死刑の判決を受けてしまったお兄さんの無実を信じて、柳田桐子が九州から上京してくるわけですけれども、で、彼女は冤罪事件で 何とも勝利している敏腕弁護士大塚に兄の弁護を依頼するんですけれども、多忙な大塚は弁護を断るわけです。で兄は汚名を着たまま、控訴審中に、獄中で、病気で、病気で、死亡するわけですけれども、大塚弁護士は、弁護を引き受けなかった自分を、多分あのお兄さんは無罪だろうと、悔やむんですけれども、そこはそれと、柳田妹の桐子による必要な復讐劇に遭うわけですけれども、この作品のモチーフは大塚弁護士が正しいか、柳田桐子が正しいかと、その対比にあるわけではありません。これは絶対的な権力を持って君臨する日本のこの司法制度に、狂気を持って挑んだ、無力な娘のドラマであると。大塚弁護士っていう人もその制度の中の一部分であって、見ようによっては、その制度に押しつぶされている、一犠牲者に過ぎないと、読者はこの苛立ちながらも、この司法制度という巨大なものと一度なんて言いますか、検察に疑われたら、疑われた方は全くの無力と言いますか、この対比を、凝視するわけですけれども、刑事訴訟法の、全面的な改定がなされたのが昭和24年、1949年ですけれども、この時の改正のポイントというのは、自白だけでは有罪にはできませんよと、それが眼目の、大きな眼目の一つであって、自白だけでは物的証拠がなければ逮捕や起訴はできませんよ、どうにもなりませんよと。けれども、これより前の司法制度っていうのは、少々と言いますか、大変荒っぽいところがなくもなかったと言いますか、大いにあったわけですね。物的証拠は何もないと、自白を強要され、有罪に持ち込まれかねない事例と言いますか、事実が、これあったのは本当なんだろうと思います。霧の旗の映画を見ていると、これはもう一般庶民はうかうかしていると、どんな人でもいつ有罪にされてしまうかわからんぞと、そんな観測がどうしても心の中に広がってきます。ペテロとアンデレが福音書に登場しますけれども、二人はガリラヤ湖の漁師で、岸辺で網を洗っていると、群衆の騒ぎが聞こえ、その中にイエスという男が立っていたと。ペテロは、ガリラヤ湖の漁師であったと。それも、夜を徹して一生懸命働き、それでも虚しく空っぽの網を引き上げることすら少なくない貧しい漁師であったと。ガリラヤ湖での、イエスとの出会いはそんな、貧しさの中で起きるんですけども、その出会いは、ペテロの生涯というものを決定したと。けどそれはなんか出会いというにはあまりにも一方的と言いますか、何かイエスの方が終始先行してと言いますか、ペテロに道を備え彼を導いたと、そんなどうしても印象を受けてしまいます。沖へ船を出し、魚を取ってごらんなさいと命じるイエス。いやー、でもと首を振ったのはペテロの方だったでしょう。私たちはもう今帰ってきたばっかりです。もう夜通し漁をしたんですけれども、それでも一匹も取れなかったんです。いいから、もう一度沖に出て漁をしてごらんよと。もう渋々と言いますか、言われるまま船をガリラヤ湖に出し、深みに漕ぎ出し、網を落としてみれば、 もうかかるわかかるわ、もう網が破れそうになるほどいっぱいになったと。足元の魚の山は、私だったらこう大金に見えるかもしれませんけれども、だがペテロは少しも喜ばなかった。魚を見て漁師としての当然の満足も興奮も覚えなかったと。レジュメの一番にありますかね、ちょっとレジュメの一番にありますけど、5章4節に、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りと。その結果として与えられた山ほどのこう祝福に、日常の糧を与えてくださってありがとうございますと、ありがとうございますと、ありがとうございますとか、日常の糧を与えられた感謝を覚えるような喜びは、この時彼の、まあ、体験ではなかったと。日常の糧、いわゆる食い縁であり、もう喜びの祝福であるべきはずの魚の山が彼を五章八節、私は罪深い人間ですからと、そう告白させたと書いてあります。やっぱりこのエピソードはイエスとの出会いというものが何なのかを、やっぱり私たちにこう立ち止まってこう考えさせるといいますか、おそらくそれまでのペテロの漁師の、まあ、日々の生活には、ああ今日は運が悪い日だったなと、まあ、運が悪い、不運という諦めはあっても、漁師の生活にはこう罪などというものとは、おそらくペテロは無縁の生活を今までしてきたんではなかったろうかと。その全く無縁の存在だったはずの罪が、まあ罪という言葉ですね、しかも食い縁である魚の山を目の前にして、彼の口からほとばしり出てきたと。それだけではないと。ペテロは船の中でイエスの足元にひれ伏したと。まあ、本当だったらもう一匹残らず、私だったらもう一匹だってもったいないので、持ち帰る、魚も持ち帰るはずなんですけれども、彼は船も捨てた。網も捨てちゃった。ペテロが魚の山に自分の罪を告白した事実は、やっぱりイエス様と私たちとの出会いが、まあ、では何なのかと、まあ、考えさせてくれる一つのエピソードなんだろうと思います。まあ、罪を告白させる力と、これは決してなんかこう地獄からの脅迫ではありませんし、まさしくそれは恵みと祝福から来るものなのだろうかなと思いますけれども、ヨハネによる福音書の、まあ、第8章に、絶対的な権力を持って君臨する、あるいはもう司法制度の象徴、法の番人、まあ、立法学者とパリサイ人たちが登場します。まあ、有名な場面ですけれども、彼らは一人の女を人々の真ん中に立たせて、まあ、イエスに迫ったと。もう絶対体的な権力を持って君臨する司法制度と、もう彼らに疑われたら、もううかうかしていたら、どんな人だっていつ有罪にされるかわからんぞと、そんなどうしても観測が心の中には広がってきます。こう書いてあります。レジュメの2番、ヨハネの8章の4節5節、8章4節5節、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは、何と言われますかと。まあ、死刑の判決を受けた、兄の無実を信じて、まあ、妹のキリコが、まあ、九州から上京してきたと。彼女は冤罪事件で 何度も勝利している敏腕弁護士大塚に兄の弁護を依頼するけれども、多忙な大塚って言いますか、何よりもキリコはお金を持ってませんでしたから、まあ、弁護を断ったわけですね。兄は、まあ、汚名を着たまま控訴審中に、まあ、獄中で死亡すると、まあ、うかうかしているとどんな人だっていつ有罪にされてしまうかわからないと、そんな観測が心の中に広がってくる。レジュメの3番で第一ヨハネの2章1節、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます、義なるイエス・キリストですと。イエスよ、この女は会員の現場で捕まえられましたと。この国の法律、モーセの律法ではこういう女を死刑、石打ちにせよと定められていると。あなたは何を思う、どう思いますか。8章5節で、ところであなたは何と言われますか。まあ、これはイエスよ、お前はこの女を、まあ、どう弁護するつもりかね、弁護することができるのかね、まあ、そんな、まあ、意味なんだろうと。ところであなたは8章5節、何と言われますか。なんかこう単なる議論の応酬なら本当に、まあ、傷つく人はいないと。けれどもこの、まあ、司法制度の象徴、律法学者やパリサイ人たちの試みは、一人の人間の生死といいますか、もう運命、まあ、生死を左右するこう悪質な、まあ、挑戦であったと。で、8章5節で、ところであなたは何と言われますかと、まあ、彼らは問うと。しかしその問いは、ただどう思うかといった、まあ、思想傾向といいますか、まあ、理性に訴えるような、まあ、問いではなかったわけですね。これは絶対的な権力を持って君臨する司法制度と、すなわちこうモーセの律法というものをこう盾にして、もう血も涙もない悪辣な罠となって人をこう陥れるような問いであったと。まあ、これはうかうかしているとどんな人でもいつこれは有罪にされてしまうかわからんぞと、まあ、そんな観測が私たちを不安に陥れてしまいます。今や彼らは司法制度という巨大なものを盾にして、これ神の子イエスにさえも有罪を宣告しようとしているわけですね。8章5節、ところであなたは何と言われますかと。もしもイエスが絶対的な権力を持って君臨するこの司法制度、これに屈するならば、まあ、会員の女はこれはもう処刑されるだろうし、処刑されれば弁護どころの話でもないわけですね。第一ヨハネ2章1節、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます、義なるキリストですと。これはもう看板に偽りありで、この約束も地に落ちると。で、この偽りはもうキリスト教会の根幹を揺るがしてしまうようなものになるだろうと。ヨハネ8章5節、ところであなたは何と言われますか。逆に、まあ、この当時の巨大な司法制度、モーセの律法の価値を全く認めず、律法を否定し、女を弁護するならば、これはイエス自身、もうあいつは聖なる律法の破壊者だと、法の異端者だとして、これまたこう断罪されてしまうといいますか、もうどう答えてもダメなわけですね。 うかうかしていると、どんな人でもいつ有罪にされてしまうかわからんぞっていうのは、まあこうした事情であると。まあイエス様は有罪になっちゃうのかなと。まあ普通に考えればこんなんじゃ起訴さえも難しいんじゃないかなと。まあ普通に、まあ私なんか読んでそう思ってしまうんですけども、これは会員の女の方は有罪が言い渡されたとしてもこれは仕方ないだろうなと、まあ、会員の現場で捕まえられたわけだし、現行犯だし、黒と断定されかねない理由もこれはいくつもいくつもあったことだろうと。でもこの一件でイエスを有罪に追い込んで十字架なり処刑しようという発想は、これは検察側はこれはやりすぎではないかと、これはかなり荒っぽいやり方ではかなり荒っぽいやり方であると。もうこれはターゲットは、この話のターゲットは女を有罪にすることよりもこれイエスの断罪であったことは、これはもう間違いないわけですね。ヨハネの8章の5節6節見ると、ヨハネの8章5節6節レジメの2番、ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであったと。この女はこの思惑の中の一部分であって、見ようによっては、まあ、この思惑に押しつぶされる、彼女も一犠牲者なのかなと、まあ、そういう見方だってできるわけですね。告発をする者と告発される側と、まあ、普通人間ってのはそのどちらかにこう立つのが普通なんですけども、そしてこの普通はおそらくイエス様の目には普通ではなくて、少し異常なものとイエス様の目には映っていたんだろうと。けれども、こう他方でヨハネによる福音書の第8章を、こう何て言いますか、単なる告発してやまない、まあ、人間のドラマといいますか、まあ、単にそういうものとして見るべきでもないだろうと。なんてこう告発してやまないこう、まあ、人間といいますか、なんかそういう見方は単なるこう興味本位であって、そこからなんかこう嫌な感じはするけれども、こう人間を感動させるようなドラマといいますか、なかなかこう生まれてこないんじゃないかと。単なる人間は告発してやまない性質を持っていると。単なるそういうことではない。ルターという人が、最も恐ろしい世界は、裁きのない世界だと言っています。何をしても裁かれない。何をしても許されると。そういう世界が、一番怖いんだと。裁きがなければ人間はどこまででも落ちていくことができるだろうと、まあ、こういうモチーフといいますか、まあ、こういう世界観もあるわけですね。ドストエフスキーの作品に悪霊っていうのがありますけれども、まあ、主人公の、スタブローギンには一つの、なんて言いますか、こう生きていく哲学と言いますか、確固たるものを持っていて、それは神なんかいないので何をしても許されると、そういう哲学ですね。まあ、神がいないということであれば、 それは人間だけしかいないということになると、人間同士で決めた善悪、司法などいい加減なもので有罪が無罪になり、無罪が有罪になる曖昧なものである。その人間同士の裁きなんか、そんなものは適当に踏み越えることができると。神なんかいないので何をしても許される。じゃあどこまで許されるのか、これを一つテストしてみようじゃないかと。無神論といいますか、まあ、共産主義、赤の思想を採用したら、人間っていうのはどこまで落ちていけるのか。これが、まあ、悪霊の、まあ、モチーフであったわけですけれども、最も恐ろしい世界は、裁きのない世界だと。まあ、ドストエフスキーが描いた世界っていうのは、この、ある意味、まあ、最も恐ろしい世界であったと。神なんかいないんだと。所詮人間同士の世界だから、それ要領よく生きていきゃいいんだよ。私たちの周りや、もしかすると家族の中にも、スタブローギンがいるかもしれない。よく考えてみれば、怖い話だよ。リース・ベネディクトの著書に、まあ、菊と刀がありますけれども、まあ、女流社会学者の目で見た、まあ、日本人論として結構有名ですけれども、ベネディクトによれば、2000年の間、西洋諸国は、キリスト教によって育てられ、まあ、培われてきたので、終始、こう、罪を教えられてきた。罪というのは、人間の目が、世間の目が見ていなくとも、こう、神が見ているところで感じられるもの、神の目から見られて感じるものが罪なんだと。ベネディクトは、まあ、そういう、なんて言いますかね、西洋諸国の人たちのそういう心の在り方、メンタリティを罪の文化と呼んで、それに対して日本人は違う、日本人の場合は恥の文化だと述べています。日本人は神の目で見られているときに感じる罪というのが、こう、わからない。ほとんどわからない。日本人にとって最大の関心は、恥をかかないこと、恥である。なんかもう世間から見られている。あ、誰かが見ているかもしれない。誰かに、こう、世間に見られたときに感じるものが、恥である。日本人の両親は世間が見ていないところ、誰も見ていないところでは非常に鈍感であると。まあ、なんて言いますか、まあ、世界は私たちはそう見てるってことですね。だから結構エコノミックアニマルとか、まあ、いろんなことを言われて、日本人は世界からこう揶揄されますけれども、人が見ていなくとも、世間が見ていなくとも、神の目があると。神が見ているということに対して、まあ、私たちはそうじゃないですけれども、世間の人たちは感覚がないと。それは、スタブローギンや悪霊、赤の人たちと一緒じゃないか。ルカ5章4節。深みに漕ぎ出して、網を下ろして魚を取り、その結果として与えられた山ほどの祝福に、 日曜の糧を与えてくださって感謝します。感謝を覚えるような喜びはこの時のペテロの体験ではなかったと。食いぶちであるはずの魚の山がペテロを、ルカ5章8節、私は罪深い人間ですから告白をさせた。このエピソードはイエスとの出会いが何であるかを私たちにこう立ち止まって考えさせてくれます。イエスは訴えます。みんなに罪があると、神の目がある、でも大丈夫だと、私が弁護する、私がそばにいる。第一ヨハネ2章1節、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。イエスよ、この女は会員の現場で捕まえられました。ヨハネ8章5節、ところであなたは何と言われますか。この女をどう弁護するつもりかね、そういう意味でしょう。通ってやまない彼らに対し、身を起こしてイエスは一言言ったと。ヨハネ8章7節、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと。もうイエスのこの一言が訴える者たちの心に突き刺さった。もう支配した、心を支配した。罪のないものとイエスは言った。罪のないものが会員の女を石で打ち裁いたらいいだろうと。すると裁く者たちは、まあ年寄りと言いますか、年長者から一人また一人とその場を立ち去っていった。彼らは無神論に取りつかれたスタブロギンではなかった。私はこの立法学者たちはこの時の姿が好きなんですけども、彼らはスタブロギンではなかったんですね。ああ、自分たちにも罪があると。それをもう感じただけでも、これはもう年の取り合いがあるわけですね。年長者たちから一人また一人と立ち去っていった。まあ、さすが年長者ですね。罪のないものと言われて、絶対的な権力を振るって裁く者たち、君臨してきた司法制度の象徴のような存在、一人また一人と年長者たちから立ち去っていった。彼らはスタブローギンではなかった。悪霊に取り憑かれていたわけでもなかった。でも立ち去っていった。一人また一人と立ち去っていった。彼は一体どこに行ってしまったんだろうか。立ち去っていった。このイエスの元を離れて一体行くべきところがあったんだろうか。イエスの言葉を聞き、そしてここで罪を知った彼らがここから立ち去って、どこに誠の言葉を求めることができただろうかと。一言お祈りしたいと思います。お祈りします。この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。 彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。皆さんありがとうございます。また何度もまたもう聞いてきた福音書の言葉ですけれども、また御言葉が開かれる度ごとに神様が、まあ、少しずつまた、いろんな角度から私たちに一つの物語の中から語っていてくださるあなたのご愛を心から感謝いたします。あなたはまた誠の弁護士として私たちをしっかりとまた弁護していてくださることを覚えてありがとうございます。そして私たちの心の中に本当にペテロのように私は罪深い人間ですと、そのようなまた私たちに思いが与えられていることもあなたに感謝をしたいと思います。そして罪を知った律法学者たちが一人また一人とまた立ち去っていったと。罪を知った彼らがイエスの元を離れて一体どこに行くべきところがあったんだろうかと思わざるを得ませんけれども、今日私たちがイエス様の元にしっかりと留まって、あなたがどんな罪であったとしても私たちを弁護し、また無罪にしてくださって、うかうかしているとどんな人でもいつ有罪にされるかわからんぞと、またそんな社会の中で、また世の中の中で、いろんなまた、そうした人の罪を責め立てる宗教がある中で、あなたははっきりとまた許しと弁護を宣言してくださっていることを覚えてありがとうございます。今日もあなたのその御足の後にお従いをして、あなたの的にとどまり続けたいと思います。尊い主イエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。